日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今週は藤田剛さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの藤田剛です。さて曽根さん、
はい、
今日はまずリスナーさんからの嬉しいお便りをご紹介してもいいですか。
はい、
ちょっとお名前を読みしていいのかわからないので、T さんとしておきましょうか。
はい、
いやー曽根さんの声癒されるわ。ベリソネ聞くのが週末の楽しみの一つ。あ、この方は週末にベリソネ聞いてらっしゃるんでしょうかね。
そうなんですね。いや T さん嬉しいです。ありがとうございます。こういうメッセージをいただきますと本当に励みになりますし、これからも心を込めて頑張ってまいりたいと思いますので、ぜひ引き続きご視聴いただければと思います。よろしくお願いします。
はい、でも曽根さん、お知らせも忘れないでくださいね。
はい、わかりました。夏のベリソネですね。ご紹介張り切ってお届けしてまいります。
はい、元気なトーンでどうぞ。
はい、この夏のベリソネ、日経ベリタスを定期購読してくださる皆さんにご契約期間によっていろいろな特典をプレゼントしますというキャンペーンです。特設サイトからのみお申し込みいただけますよ。まず半年ご契約の場合は、よくわかる相続2015年度版をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合は、このよくわかる相続に加えて日経業界地図2015年度版の特装版をプレゼント。さらに2年ご契約の場合はもう1冊、資産運用大全脱デフレ相場はこう乗り切れをプラスして全部で3冊お届けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部あたりの割引率がアップします。ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。なお、この特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。夏のベリソネで検索してください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を藤田さんにご紹介いただきます。今週は波乱の火種、緊張の夏、ギリシャ劇場が鳴らす警鐘という見出しですね。さあ、この数週間ギリシャの債務問題が株式市場を揺るがしてきましたよね。
はい、ただ問題はギリシャだけではないんです。
はい、
中国の株価の急落、うん、それからトルコやインドネシアの通貨の下落、
はい、
そして、同じ債務問題でもウクライナ、
はい、
それから変わり種では米自治領のプエルトリコなど、はい、世界の経済にはですね、いろいろな波乱が山積しているんですよ。
そうですよね。
で、共通の背景はですね、
はい、
リーマンショック後ですね、各国が景気対策を膨らませてきて、まあ、そのツケが回ってきているというふうにも言えます。
なんですね。
はい、
世界を見渡しますと、まあ、中国株、先ほど話出ましたけれども急落しているんですよね。
はい、
まあ、数々のテコ入れ策も虚しく、
はい、
3週間で3割も下落したという話が出てましたよね。
はい、まあ、実は中国株ですね、うん、景気はそれほど好調ではないにもかかわらず、
はい、
年始からですね、うん、1.5 倍に急騰していたんですね。
はい、
まあ、5割上がって3割下がったというかなり荒っぽい展開で、
はい、
まあ、今ご指摘の通り中国人民銀行が利下げを繰り返しているんですが、
はい、
なかなかそのリーマンショック以降のですね、はい、景気対策を使い果たしてしまったということで、うん、財政出動が難しいということで、うん、市場はですね、中国人民銀行の足元をですね、
はい、
見透かしているような状況です。
うん、
で中国はですね、はい、あの富裕層を中心に、はい、あの日本に観光旅行に来てですね、うん、大量の買い物をすると、これによってあのインバウンド消費がですね、盛り上がるというような効果がですね、今年前半出ていましたが、はい、株価の急落でこうしたインバウンド消費がしぼめば、日本のですね消費やそれから株価などにも悪影響が出る可能性があります。
そうですよね。中国の方は多くの人が投資をしていると聞きますから、はい、まあ、それによって投資で得たお金で日本でお買い物をしている人も多かったということで、
そうですね、一部にいらっしゃったと思いますね。
それがもうお金を落としていかないとなると、日本株だけじゃなくて日本経済にも大きな影響が出てくるということになるんですね。はい、非常に気がかりなことですけれども、まあ、このように世界で火種を抱える中、投資家心理が揺れ動くこともこれから多く出てくるかもしれません。はい、日本の投資家どう波乱に備えればいいんでしょうか。
はい、まあ、これまでですね、波乱に備えるといえば医薬品や食品など、はい、まあ、いわゆるディフェンシブ株というものが、まあ、定番だったんですが、はい、最近の動向を見るとですね、日経平均株価よりむしろですね、下げがきついような場面が多くなってきました。
それはこれまでよく上がったっていうところがあるからですか？
そうですね、それも一因だと思います。で、代わりにですね、はい、投資家の不安心理が高まった時にもですね、堅調に推移するネオディフェンシブ株というのをですね、ベリタスの4ページ目に一覧表を掲載しておりますので、はい、ぜひこれはご購入の上、参照していただければなと思います。
ネオディフェンシブ、私初めて聞いたんですけど、
はい、そうですね、まあ、造語といえば造語ですね。
あ、でもこれからもう本当に頻繁に使われる言葉にもなっていくかもしれない。
そうですね、その可能性はあ
ります。はい、皆さん4ページぜひチェックしてみてくださいね。以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、波乱の火種、緊張の夏、ギリシャ劇場が鳴らす警鐘について藤田さんの解説を伺いました。
それではここでベリタスフューチャーズ。
はい、さあここからは藤田さんのベリタスフューチャーズです。さあ今週はどういったお話なんでしょうか。
はい、曽根さんはところでコーヒー派ですか、それとも紅茶派ですか。
あ、毎日飲むのはコーヒー派です。
よくぞ答えていただきました。
本当ですか。
はい、あのコーヒーはですね、はい、ニューヨークなどで上場されている先物商品で、うん、これを例にですね、今日はあの先物の重要な役割であるヘッジ機能について考えてみましょう。まずスターバックスのラテはショートサイズでおいくらか、それ知ってますか。
たまに買うんですよ。高いからね、ほんとたまになんですけれど、はい、確か300円ぐらいだったような気がします。
ブブー、答えはですね、もうちょっと高い330円ですね、はい、
30円ですか、はい、うん、
結構なお値段ですよね。
そうなんです、うん、
まあ結構なお値段だからこそ、なかなかおいそれと値上げはできないですよね、はい、特にですね、原料のコーヒー豆が値上がりしたらですね、はい、値上げができなかった場合は、まあ、スタバの利益が減ってしまいますよね。
価格転嫁できずにコストだけ上がるということですもんね。
そうですね、はい、そんな場合ですね、今の値段で来年もコーヒー豆が安く買えるとしたらどうします。
今買っておく。
そうですよね、それが先物を使えばできるんです。
はいはい、
ただし予想に反してコーヒー豆の価格がどんどん下がっても、その安い価格で買って多額の利益を得るということはできないんです。ただしこういう余計な利益はいらないけれど、一定の黒字は維持したい、こんなニーズに応えるのが先物のヘッジ機能です、
はい、
で商品だけでなく株式や通貨、金利など様々なものが先物として上場されていますが、その全てがこうしたヘッジ機能を持っています。
なるほど、あのよく為替予約で業績を安定的にさせるところもありますしね、
はい、そうですね、まさにそうです。
すごい機能です、ヘッジ機能、はい、ところで藤田さんはコーヒー派？
いやちょっと実はあの散々コーヒーの説明をしていて恐縮なんですが、はい、紅茶派です。
あということで藤田さんのベリタスフューチャーズでした。
ベリタス、
おさらい、
キュ
ー。さあ ベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください。
それでは問題です。市場が織り込む株価指数の変動の大きさを示す指数は次のうちどれ？ A. ボラティリティ指数、 B. コア CPI、 C. シースルービーシータクロイヒーでザギンデシーメ、その後は
制限時間は10秒です。さあみんなで考えよう。
ここまで。正解は A のボラティリティ指数でした。これは6月28日発売の日経ベリタス23ページマーケット&データに載っていました。欧州慎重、日米は楽観、ボラティリティ指数警戒感の差移すという記事からの出題でした。
さすが曽根さん、業界人。ひょっとしてバブル時代にブイブイはしたんじゃないですか？
いやいや、そうですと言いたいところですが、全然バブルというものを経験してないんですよ私。
あ、その頃はまだ幼稚園生ぐらいでしたもんね。
分かんないけど、ちっちゃかった。お普段はこういったことは使いません、はい。まあね、周りで使ってる人って富士さんは見たことあるんですか？
いやー、そのタレントのトンネルズが使ってたのテレビで見てたぐらいですかね。
はいはいはい、その時代ですよね、
はい。
さあでは解説をお願いします、
はい。このボラティリティ指数というのは株価指数オプションの価格動向から算出します、はい。市場参加者の不安心理が高まって相場の振れが大きくなるとの見方が強まると、この指数も高まるわけです。実は今この指数が日米と欧州では随分違うんです、うん。この記事が掲載された時点では、日本のボラティリティインデックスはおよそ18、アメリカはおよそ14ということで、投資家がまだ安心して株式を買うことができるという状態です、うん。ところがヨーロッパのボラティリティ指数は4月半ばから上昇して、この時点でも25前後とかなり高止まりしています、うん。ギリシャの債務問題に対してかなり慎重な姿勢が投資家の間で広がっているということが見て取れます、
はい。
こうしたですね、投資家心理をですね、しっかりと把握するためにも今後もボラティリティ指数というのをしっかりと追いかける必要がありそうですね、
はい。この記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上、ベリタスおさらい Q でした。ちなみに藤田さん、新聞業界ならではの言葉みたいのってあるんですか？
そうですね、曽根さん、ぜひものという言葉が実は新聞業界にあるんですが、
はい、
どんな意味だか分かりますか？
ぜひもの、ぜひ使うってね、
うん、まさに、まあ、極めて近いんですか、
はいはい、
この正解に、まあ、今日発表されて、
はい、
必ず今日作る新聞、まあ、明日の新聞にですね、載せなければいけない、
はい。
もしくはですね、大特ダネで、他の新聞が書いてしまう恐れがあるので、これも、今日作る新聞にぜひ載せたいということで、
はい、
こういうですね、絶対に載せなきゃいけない記事というのをぜひものと言います。
なるほど。
で、逆にですね、
はいはい、
ぜひものでない記事はどういう記事なんだと言いますと、
うん、
まあ、あまり言ってはいけないのかもしれませんが、まあ、2、3日後の新聞でもいいかなという記事、これは預かりかというですね。
預かりか、
はい、
預かりかのかってどういうかですか？
あ、それはあの可能のかですね。
可能のか、
はい。
へ、
まあ、記者はですね、
はい、
あの自分の記事がずっと預かられてるとですね、あの切ないの で、
そうですね、
なかなか預かりかとですね、いう分類にせずにぜひものですと言って売り込むようなケースもありますが、そこはデスクがですね、本当かと言って厳しく精査するというようなやり取りが日々社内では行われています。
そうですね、皆さん素敵です、はい。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはスマートライフ面から、中身が知りたいラップ講座です。
はい、ラップ講座のですね、契約残高はこの1年間で3倍に伸びて、
はい、
4兆円に迫る勢いです、ラップ講座のラップというのはですね、
はい、
まあ、サランラップのラップと 同じく、まあ、包むという意味なんですが、はい、投資先選びからですね、こういった口座の管理まで一括してですね、金融機関にお任せできるとあって、初心者に受けています、
はい、
ただし、口座の維持管理手数料が高いこと、NISAなどと異なり税優遇がない点などに注意が必要です。
次にアジア面から、風アジア、中国東北三省、脱二次産業依存目指すも劣等生返上険しい道のりです。
はい、中国の大連支局からの出向で、黒竜江省など東北三省の産業構造の転換が遅れ、経済成長が停滞しているという記事です。東北三省では観光などサービス業に力を入れるも、成果が出るにはまだ時間がかかりそうです。
最後にインサイド面の、法伝統金融記者座談会、成長ビットコイン大人への道です。
はい、仮想通貨のビットコイン、これがですね、今回のギリシャ危機で再び注目を集めています。アメリカではニューヨーク証券取引所が相場の公表を始めるなど存在感を増しています。日本でも都市部を中心に46カ所で使えるようになりました。こうした店舗は主に訪日外国人をターゲットにしています。
ということで、藤田さんのおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも、日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、ソネスミへのなるほどそうね、いかがでしたか。藤田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ところで、ソネさん、なでしこ頑張りましたね。
そうですよね、本当に。
ソネさんも実は、はい、なでしこばりにサッカーを高校時代にやっていたとかそんなご経験はないんですか。
いやでもないな小学生の時に体育の授業の一環でサッカーをしたりして、
は
い、男子に負けずにボールを追っていたのを思い出しますけど。
それは若干弱い思い出ですね
すいません、スライダーとかしてたんですけど、ま
あ、なんかこうバレーボールとかはいはい、テニスとか、はい、なんかそういうのはないんですか。
あ、他のスポーツ、
はい、
あ、それはですね、私新体操の国体強化選手だったんです、うん、とか、まあ、ジャズダンスをやってたりとか。
なるほど、
まあ、マラソンもやったりとか、昔はねしてたんですよ。
すごいスポーツ少女だったんですね。
そう、今はパッタリで、でもこれではダメだからまたスポーツを始めないとと思っていて、はい、でジムに通おうと、で水泳をしようと、
はい、
水着も買ったんですよ、
はい、
けどもう2ヶ月経った全然まだ、はい、入会してないという。
そうですか、はい、じゃあぜひ入会したら、あの、応援しに行きます
ので来ないでください怖い怖いそんな藤田さんはスポーツをやってらしたんですか。
私こんな小さい体なんですけれども、はい、高校とですね、それから大学とラグビーをやってたんです。
ラグビー、
はい、
ラグビーやってたんですか、はい、首太くないですよね。
そうですね、すっかりなんか首が回らなくなっちゃってますね、うん、まあ当時ですね、はい、結構流行ってたということもあって、まあでも合計で 6,7 年間やりましたんでね、
はいはい、すごいですね、
はい、でちょっと怖いことにですね、今年の9月になんか OB 戦が、まあ、高校の方であるということで、
はいはい、
出ろよと言われてまして、まあもうかれこれ20年25年やっておりませんので、うん、
はい、
まあ、9月に私はベリソネを欠席したらですね、
はい、
あの、骨折したと。
どうぞどうぞ無事に帰ってきてください、
はい、
参加することはもう決まってるんですね。
ちょっとあの、先輩から強要されていて。
そうですか、じゃあこれから体力作りに励むわけですね。
そうですね、うん、ただまあ 20-30% の確率で怪我をすることは間違いないんじゃないでしょうか。
いや厳しそうだな。ぜひお休みなく来ていただけるように願っておりますので、
私もですね、
はい、
曽根さんの水泳を応援しに来ますんで曽根さんもぜひ OB 戦私の応援に来てください。
本当ですか。
はい、
行きますよ
出るのかな、ところで、そんな曽根さんにもう一つですね、お便りが来ておりますので紹介させてください。
はい、
バケネコバカネさんから。
面白い、
はい、曽根さんの歌最高です。
本当ですか。
一 そリスナーから今年の経済を象徴する歌詞のフレーズを募集し、年末の放送で曽根さんと編集部の皆さんのコーラスで発表するというのはいかがですか。メロディーは大工でどうでしょう、年末らしいし良いと思います。
荘厳な雰囲気が出そうですけれども面白いな、いいでしょうかね。どうです、一緒にやりませんか藤田さん。
そうですね、まあ年末ですからまだ時間もありますね、はい、練習しましょうか。
じゃあ本当に実現しちゃうかもしれませんね。はい、皆さんその他にもメッセージをどんどんお寄せくださいね。バケネコバカネさん、メッセージありがとうございました。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。このベリソネ、過去の放送を聞けることご存知でしたか。番組のホームページではバックナンバーをいつでもお楽しみいただけます。ベリソネで検索するか、日経ベリタスのホームページから私の顔のバナーをクリックしてくださいね。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは夏のベリソネで検索してください。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの藤田剛と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。